テクノロジートークステーション第1000回。西暦2019年7月18日木曜日夜19時11分くらい収録。おはようございます、テクノでございますけれどもですね、いやとうとうこの第1000回迎えることができました、リスナーの皆様本当にここまでお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。そして今後もどうぞよろしくお願いいたします。節目となるこの第1000回ではありますけれども、もちろんまだまだ通過点かなと思ってます。周りのポッドキャスターさん見渡したら、僕がねポッドキャスト始めるよりももっと前からやってて、今現在2000回とか3000回とかコンスタントには、ね、配信し続けている方も少なくはないんですよね。まあそこを目指すっていうあれじゃないんですけれども、自分自身どこまでポッドキャストをね、続けることができるかなっていうところはだんだん楽しみにはなってきました。始めたのが2007年、この番組始まったのが2007年の4月1日私聞くのが高校生になったその年度一発目、4月1日に上げました。2007年、あれからもう12年以上、もう今年13年目です。日数で計算すると4492日ということで、まあ、5000はいきませんでしたけども、4492日、かかって、まあ、これは、まあ、今日は7月18日ということで、配信の日じゃなくて収録の日なので、まあ、おそらく配信の日でカウントすると多分5000ちょうどになるかならないか、ならないかな、4496とか多分それくらいかなと思うんですけれども、まあ、4500弱ということで、これぐらいかかりました。まあ、今回は、まあ、時間には当然ながら限りはあるんだけれども、まあ、1回目から1000回までの、ここまでの、僕のポッドキャスターとしての、まあ、生活を振り返ってみようかなと思います。はい、いろんな人たちとも、交流があったかなっていうところで、生放送でよく振り返ったりはするんですけれども、まあ、この節目ですので、1回から1000回、1回から999回を振り返ってみるということでやっていきたいと思います。普段より拡大版でやっていくスペシャル番組でございます。テクノロジートークステーション第1000回、最後までよろしくお願いいたします。はい、ということでやっていきますけれどもですね、まあ淡々と振り返っていきましょう、ここまでを。はい、まあポッドキャストっていう、まあ振り返ってみればあまり日の目を浴びることがほぼほぼない、まあなんていうかあれですよね、ポッドキャストってあまり日の目を浴びなかったですよね。ブログとかさ話題になったじゃない、ツイッターにしてもさね、 YouTube にしてもニコニコ動画にしても、なんか一つ大きな波っていうのがあったと思うんだけど、ポッドキャストに波ってあったのかな。あまり大きな、いやまあ僕はね配信する側だったし結構聞いてた側だけど、やっぱり周りの連中見てた時にポッドキャストってっていうことが話題で盛り上がったことってあんまりないんですよね。だからあまりこうなんていうの、日の目を浴びない、すごくこうマイナーなところで頑張ってるような気、まあ頑張るっていうかね、やってるような気がしてはいるんですけれども、はい。まあポッドキャストを知るきっかけになった話はいろんなところで言ってるけれども、まあせっかくなんでまた聞いてください。まあ。この番組始まったのが2007年の4月1日、高校1年生になった時ですけど、きっかけは中3の時なんですよね。中3の時、2006年に福山雅治さんがリリースしたシングル、ミルクティー美しき花っていうのがあって、で、ミルクティーのそのシングルが出た、その、 まあ記念というかサービスでヤフーポッドキャストからまあ福山雅治さんのポッドキャストっていうのが限定公開というか一時的に期間限定で公開されてて、まあそれは福山さんのトークじゃなくて、まあなんか夏のテーマの曲とかもあったので、あの夏も海も空もっていう夏歌なんですけど、まあそこにつながってるのか、波の音をバックに福山さんが詩を読むっていう、そういう番組だったんですけど、まあそこが僕がポッドキャストを聞くきっかけになった一つの大きなところで、でまあ当時2006年はもうすでにいわゆるフラッシュ倉庫みたいなものがもう、まあブームはとっくのとうに終わってて、2チャンネルだなんだとかっていうのも終わってて、僕の身の回りではチャットでもなかったんですよね。いわゆる MSN メッセンジャーで、友達同士でグループ作って、まあ LINE みたいな感じでパソコンでやり取りをしてたっていうのが、まあ一つ大きな、ウェーブというか波だったなっていうふうには思ってる。あとはオンラインゲームかな。メイプルとか、レッドストーンとかを当時やってた。それぐらいの時期。で、僕が、ポッドキャストに興味を持った、っていうか、つながった大きな理由は、iPod mini を持ってたっていうこと。当時ね、携帯音楽プレイヤーって周りみんな、ウォークマンか、携帯 CD プレイヤーだったんですよね。一時期みんな持ってたの。MD プレイヤーか CD のプレイヤー。ね、本当に携帯できるようなポータブル CD プレイヤーですよね。で、友達ん家泊まりに行った時に、寝る時に僕以外の友達がみんな MD か CD 聞いてたの。で、俺だけなんもなかったの。それがすっごい嫌で。で、親にそういうのあるから買ってほしいっていうようなことを言った時に、父親がこういうの今海外から出てきてるんだって、アップルだってみたいな話で、言ってくれて、でこの中に選曲も入るんだぜみたいな、いや選曲はいらねえわみたいなやり取りをしたのがすごくよく覚えてて、でも iPod mini っていう今はもうない、やつですけどを、まあ親に買ってもらって、その iPod っていうところからポッドキャストで、確かに当時その iPod mini の一番下の欄にポッドキャストっていう言葉があって、それが何なのかよく分かんなかったんですよね。まあ知らなくてもなんか別のところで普通に音楽聴けるし問題ねえなっていうふうに、まあこう気にしてなかったんですけれども、その福山さんの番組をきっかけに、あ、ポッドキャストってそうかと、まあ声のブログというかそういう感じなんだっていうのを知って、そっからなんですよね。でそこから中3の秋ぐらいに、高校生のポッドキャスター、滋賀県のポッドキャスター、まあ今は滋賀県出身で大道芸人で活躍されているセイロンさんっていう方の、まあ、当時はそうだね、高校生で、まあはい、やってたレディオライフナノっていう番組を聞いてました。1回の配信5分ぐらいで、まあ、高校の同級生3、4人5人ぐらいだったかな、で、1回5分のすごい短い番組を、まあ、1日おきとか毎日とかみたいな結構早いテンポで更新してて、本当にそれを楽しみに1日、なんか過ごしてて、家帰って夕方ぐらいに更新されるそのレディオライフなのをすごく楽しみにしてたのをよく覚えています。でその時にやっと知ったんですよね。あ、そうかと、素人でもやれるんだラジオっていう。でそれで高校生になったらやってみようっていうふうに思って、でそこからまあ新しいことをやるんだったら Mac にしようみたいになってったんですよね。で当時まあ同じような流れで作曲にも強く興味を持ってて、でまあ無料のなんかこうミディで音楽作るみたいなことがちょっと流行ってた時期でもあったので、まあそのミディで作曲とかもまあやってましたけど、まあちゃんと作曲とかあとポッドキャストの配信とかやるんだったら Mac のガレージバンドっていうのがすごくいいぞっていうことで、札幌の Apple Store に何回かお邪魔して親と一緒に、で Windows とは違うんだ Mac はみたいなところに感動をして、高校入試合格の祝いっていうことで Mac をプレゼントしてもらったっていうところからスタートしたんですよ。本当にもう長いねこの話ね、ごめんなさいね。 なんだけども本当にいろんなところがつながってくるんですよね。その iPod っていうところ、福山雅治さんっていうところで、まあちょっと前にもね、そのなんかね、福山さんを好きにならなければみたいな話も前、ちょっと前にしたかなっていうような気もするんだけれども、本当に偶然に偶然が重なって、知ったポッドキャストかなっていうふうには思って、はい、います、うん、でそれまでね、いろんなことに手つけてはきたんだよね。いろんなことっていうのはブログも流行ってたんだよね、そのポッドキャストのだいぶ前ね。でブログって僕ね、あまりよく分かってなくて、ブログってさ、日記と何が違うのっていうのが正直あって、正直中学校 1,2 年生の時は僕ね、自分のホームページ作ってて、でその中に日記のコーナーとかもあったんですよね。で だからなんですよ、日記とブログは何が違うんだっていうふうにすごく思って、でブログなんてどうせ日記の延長線上だろって、変わんねえよって、絶対流行んねえよみたいな、こんなのって思ってたのが、結構世の中で話題になったりだとかね、なんかタレントさんのブログがとかっていうふうに、今でも当たり前のようにブログっていう言葉が使われてますよね。そこまで来るとは思わなかった。でまあ僕もブログってっていうのをじゃあって思ってやってみたんだけれども、長続きしなかった。でやっぱ長い文章を書くっていうのが全然やれなくて、で FC2 で新しいコンテンツで、なんか一言ブログっていう、なんかこうツイッターが出てくるちょっと前ぐらいだったんですけど、本当にこう一言こうつぶやくような感じでやれるブログっていうのがあって、それもやったんだけど繋がなかったの、全然長続きしなくて、ダメだこれってなって、自分の中でね、長続きしないなって思ってやめたんですよね。でまあいろいろ自分の考えとか自分をなんか表現するっていうのを、まあどうやったらやれるのかなっていうふうに思って、なんかそういうネット上で何かをね、自分のペンネームっていうかハンドルネーム的なものを持ってやってみたいなっていう気持ちだけはあって、でポッドキャストもまあね、そのうちの一つでしか最初はなかったんだけれども、まあやっぱりお金かかってるわけだよね。そのヘッドセットマイクを買うにしても、 Mac だってそうだよね、やっぱそうやってそのなんていうか、やるのに手間がかかるだけやめにくいのかなっていうのがあるから、まあそうだね、ここまで続くとは正直全く思いませんでしたけれども、はい、まあ当時ね、まあ、ケクノっていう名前自体はずっとあったんだよ。ケクノっていう名前はね、実は小5から使ってます。ケクノの名前の由来はあまり話さないよね。結構ロングリスナーさんはね、もうね、子さんのリスナーさんは聞いたことあるかもしれませんけれども、ね、このケクノっていう名前は、ね、ゲームボーイアドバンスのソフトパワープロくんポケット5っていう、ソフトから来てて、ね、パワープロくんの、まあ、選手を育成するサクセスっていう中に、その主人公の野球の技術を高めるコーチの名前がテクノコーチっていう名前で、書き方が、手のひらの手で、久しぶりの久で、野原ののテクノコーチだったんですけど、でその僕ね、そのテクノコーチがすごく好きだったんですよ。でそのテクノコーチの手の字が、手って文字で言うと毛に似てるじゃないですか。だからケクノにしたんですよ、漢字でケクノで、まずケクノでなんかこうウェブ上の知らない人同士が集うようなチャットで、ケクノっていう名前でチャットをやってたんです。後から振り返ったら、そのチャットって出会い系だったんですけれども、出会い系のチャットで全然なんか あの小学生がやっていいような健全なチャット室ではなかったんですけれども、なんか北海道東北チャットとか、なんかこう北海道に住んでる人でチャットしたいなっていうふうに思って、で北海道スペース東北スペースチャットとかで、検索したらパッと出てきたのがそれで、であの後で知ったんですけれども、はい、それまでずっとケクノっていう名前でやってきてて、でなんかいろんなフラッシュ倉庫とかそれの延長みたいなコンテンツとかが出てくる中で、ハンドルネーム占いって、まあ、今とかだとツイッターとかでも出回ってるじゃないですか。なんかこう自分の名前入力したらなんかこうランダムでなんか出てくるみたいな、あれの前身みたいなのがあって、でハンドルネーム占いでケクノって入力したら、まあ、ケクノ小吉みたいな風になってきてて、もっとこうやったら良くなりますよみたいな、なんかケクノ28号みたいな、なんかスーパーケクノ、なんか中吉みたいな。で、その中でベストアンサーっていうか大吉になってたのがケクノ太郎だったんですよ。だから、あ、なるほど、思えばケクノって名字だよなって思って、ああ、そっか、なんとなくフルネームっぽいよな、ケクノ太郎ってって。って思って、ケクノ太郎っていう名前になったっていうことで、自分の本名とは一切関係のない、感じの、はい、お名前が完成しました。ケクノ太郎、それが小6だったかな。一時期ね、ケクノっていうのは完全になくなってたんです。中学生の時、中学生の時はもう完全に自分の中学校の友達方で交流するっていう手段だけでインターネット使ってたので、あの MSN のメッセンジャーだとか、こう中学校の友達同士が集う掲示板とかチャットとかでは、はい、ケクノじゃなくて別の、自分が中学校の時に呼ばれてたあだ名の方の方をハンドルネームとして使ってて、だから3年間ぐらいはケクノっていうのがウェブ上に一切存在してなかったんですけど、2007年からはそのケクノ太郎復帰で、ポッドキャストが、始まって、で今に至るんだけど、今のケクノ太郎はケクノがひらがななんですよね。そこは結構歴史が浅くて、2010年だったかな、大学1年生の時なんですけど、当時まあ、大学通って、ポッドキャストも続けながら、作曲をしてたんですよね。で、Mac なんで、当時、まだ、ボーカロイドが Mac に対応してなかったから、あの、メグリネルカもまだ持ってなかった時代、マクネナナっていう、偽物のボーカロイドっていう言い方は良くないんだけれども、ボカロじゃないんですよ。マクネナナっていうのは、音声だけが、こう、販売されてて、でその音声を僕が今このポッドキャストを編集するために使ってるガレージバンドっていうソフトで、音程を自分で一個一個変えていくことで、音を作るっていう。だからあのね、 ZIP ファイルの中にあーいーうーえーっていうのが50音全部、あとシャーシューショーとかも含めて、ガギグゲ語とかも含めて全部同じ、その多分ファの音だったと思うんですけど、その音でずーっとあーからんまで全部音があって、それを自分で歌わせたいメロディーに自分で調整していくっていう、ボカロの何倍も大変なのに調教がうまくいかないっていう、すごく難しいボカロを使ってて、はい。でまあそれで7月の空の下っていう歌をアップしたんですよね。でそれが、当時、まあ、その Mac ファンっていう Mac の雑誌があって、そこに、まあ、一つコーナーがあって、そのマクネナナのコーナーがあったんですよね。マクネナナの中の人が声優の池澤春菜さんという方で、その方が連載しているコーナーの、まあウェブ上でやってる音声の方なんですけど、でその Mac ファンのウェブサイトの方で公開されてる動画の中で、僕の曲7月の空の下が紹介された時に、 あ、この曲いいですね。7月の空の下。作曲者は、ケヒサの、なんでしょう。なんか名前読めない。なんか振り仮名とかあったらいいですよね、みたいな。っていう話になって、なんかちょっとショックを受けたんですよね。まあ僕からしたら、小5からずっとケクノだから、いや、ケクノだし、っていうふうに思ってたんだけど、よくよく考えたら確かに読みにくいのかって思って、で、それをきっかけに、そのケクノの部分だけ、その名字にあたる部分だけをひらがなにして、ケクノ太郎って、今のひらがなのケクノ、そして太郎がつくっていうような感じのものが出来上がって、今に至るっていうことなんですよ。わかっていただけましたか？はい。まあ、なんかいろんな歴史があるなっていう感じがしますね。なんか勝手にね。はい。はい。したら、まあ、僕のね、今のハンドルネーム、ケクノ太郎が、今のひらがなプラス太郎になったきっかけの曲、聞いていただければと思います。ワンコーラスだけですが、聞いてください。ケクノ太郎フィーチャリング、マクネナナで、7月の空の下。7月の空、見上げる。いつも何か思ってる時、その何かをこれから始める、夏の想いと込めたものかもね。それなら僕は絡み合っても柔らかく戻って、ということで、この曲がきっかけで僕のハンドルネームが今の形になったりだとかっていうことで、歴史があるね。てかさ、この曲さ、ね、中の人だって、池澤春菜さんって僕も言われてから知ったけれども、とっとこハム太郎のロコちゃんの声の人だよに本当にね、一回だけでも聞いていただけたっていうのがすごく嬉しいなっていうふうに思う。本当にこのポッドキャストやってる 12,3 年の中でね、この4,500 日弱の中で、本当にいろんな人と出会えたなという気がしております。はい。続けていきたいというふうに思いますので、今後も引き続きこの番組をどうぞよろしくお願いいたします。で、また多くの人たちに聞いてほしいなっていう気持ちがありまして、で、まあ、顔出しはやっぱりしたくないっていうところは今のところ変わってないので、まあ、YouTube とかを使い出すとしても音声だけ上げるみたいな形だと思うし、Spotify っていうやつ、あんま僕使ってないからわかんないんだけど、Spotify がポッドキャスト入ってきたんでしょ。だからそこもちょっとと入れつつ、多くの方に聞いてもらうような機会をね、その間口だけ広くしといて、で、聞きたいっていう方は、どの聞きやすい手段って人によって全然違うでしょ。Spotify の人もいれば、普通のポッドキャストのアプリの人もいれば、ブラウザで聞くっていう人もいると思うので、はい。まあ、間口は広くしていきたいなっていうふうに思っておりますので、またいろんな手段でテクノロジートークステーション聞いていただければなというふうに思っております。 まあ、学生時代は曲を作ったりとかいろんなことをやってましたけれども、なかなか働き始めてからはこの更新をするっていうことだけでも結構一つの負担だったりだとかして、また更新がおぼつかない日々が続くかもしれませんけれども、まあ、不定期で、更新していくと 1週間で何回とか何日おきとか、あまりルール決めずにやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。次回1001回目からは BGM 一掃します。長いことお世話になってます、今バックで流れているターボ X さんによるトラストインミー、601回目から650回、そして飛んで751回目から今までずっと大学時代から多分5年ぐらいずっとこの曲を使い続けて、おりました。この曲僕の中ではすごく思いの強い曲なんですけれども、ちょっとまた一回違う曲を挟んでまたこの曲使いたいなって思った時にはまたこの曲に戻ってこようかなと思います。雰囲気変えてまた別の曲でやろうかなと思っておりますので、次回どういう感じの BGM でどういう雰囲気の番組になるのかというところも楽しみにしていただければなというふうに思います。ということで、次回からまた新しいテクノロジートークステーションが始まりますので、どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。気をつけ、お疲れ様でした。